皆さんこんにちは。けんちゃんに勝るお話はできないと思いますけれども、しばらくの時間を皆さんと共にこれから過ごしていきたいと思います。去年6月に、ここからそんなに遠くない岡山 の大きな教会で、婦人の集いで、女性の方々が150人ぐらいいるところで、その教会の牧師が私のことを皆さんに紹介してくださったんですね。で、私の名前はテモテ・コールというんですけれども、多分先生がちょっと混乱したんじゃないかと思うんですけれども、これからモテモテ・コールを女性100万人の前でそのように言われました。しかし残念ながら、モテモテどころかですね、最近は励ましが多かったりするんですけど、問題の方が大きいようで、あまりモテるというそういう喜びはありませんけれども、今日は皆さんと共に、非常に私たちにとって大切な課題、人生の大切な絆ということについてお話ししていきたいと思います。私は長野県に、合計20年ぐらい暮らしていました。長野県の一番北の方の新潟県の県境からそんなに遠くない地域でしたけれども、よくそこでですね、道端でいろんな方々とお会いしたりお話ししたりしていると、そのうちですね、必ず何をしてるんですかっていうお話が出てくるんですね。そうすると、教会の牧師をしてますというふうに言いますと、ああ、神父さんですかってこう言うんですね。まあ、大抵カトリックの教会の責任者のことを神父と言ってですね、このプロテスタントの教会の責任者の方は牧師と言うんですけれども、神父さんではありません、シンプルではありますけれども、神父ではありませんと答えたりするんですね。そうすると、あ、神父さん、アーメンやってんかいってこう聞くんですね。アーメンやってんかい、まあそうでしょうね、アーメンやってるんでしょうねって言うんですけれども、教会では、もちろんですね、いつでもあることは聖書の話がありますね。今日もですね、家庭家族について、お話ししてきますけれども、今日も初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは、聖書の中からですね、私たちを作ってくださった神様が、家庭家族をどういうふうに見ておられるのか、そのことからまず話を始めていきたいと思うんですね。そして皆さんがですね、そういう話を今まで聞いたことないかもしれませんけれども、ぜひ参考までにですね、それを持ち帰って、話を聞いて終わりというのではなくて、もう少し追求してですね、自分の中で今日聞いた話がどういうことだったのかを深く考えて、自分の中で議論したりですね、自分の中で思い起こしたりして、それが自分自身の家族家庭にどういう関係があるのかを考えていただければ嬉しく思います。聖書の一番最初に出てくる言葉ですけれども、初めに神は天と地を作られたと書いてあるんですね。で、私たちはその言葉を聞くと驚くかもしれません。というのは、中学校や高校に行きますと、神が天地を作られたとかですね、神が生き物を作られたとか、そういう話は聞かないんですね。そうじゃなくて、すべてのものは偶然によって、あるいは長い時間の中でこう進化してきたっていう、そういう話を聞くんですね。で、どちらが大事、どちらが事実なのかということをちょっとそれを横に置いてですね、ちょっと考えていただきたいことがあるんですね。進化論という論説を学校で教わるわけですけれども、一言で進化論と言いますと、長い時間の間で偶然によって、全てが偶然で、そして生存競争の中で、全ての生物が一つの細胞からこう進化していく。私たちのようなこう人間まで、ね、進化していくという、そういう論説なんですね。ところが、もしその論説が事実だとするならば、私たち人間にとって少なくとも3つのこと、3つの大切なことが言えるんです。1つは、私たち人間というのは、生まれてきたその人間としての値打ちというものがないということになるんですね。私たちは生き物としてですね、ここに今日いるものとして、皆さんが今日ここに来る途中にゴキブリを踏んだかもしれませんですね。あるいは、肺を叩いたかもしれませんですね。あるいは顔を叩いてね、殺したかもしれません。しかし私たち人間の、一人の人間としての値打ちと、今日ここに来る途中踏んでしまったゴキブリのね、値打ちと何の変わりもないということになるんですね。 人間が特別何かの値打ちを持つということはなくなってしまいます。2番目にですね、私たちが生きているにあたって何か特別な目的あるいは生きている意味というものもなくなってしまうんですね。生きている目的や意味がなくなってしまうということになります。全ては何しろ偶然ですから、皆さんが偶然の中で生まれてきて、なんとなく生きて、学校に行ったり結婚したり子供を育てたり、そしていずれは死ぬ、何の意味もない、何の目的もない、それでゼロ、終わってしまうわけですね。そういうことになってしまいます。3番目にですね、その意味は善悪の基準というものがないということになってしまいますね。善悪の基準がない、何が正しいのか何がいけないのか、全ては生存競争の中ですから、ですから、生きるにあたって最も大切なことは生存することだということになりますね。強いものが生き残って弱いものがなくなっていきます。ですから自分が生きるために有利なことをして生きてればいいんです。盗むことが有利であれば盗むことをすればいいです。殺すことが有利であれば殺せばいいです。国ごとに戦争することがその国の生存につながるんであれば戦争をすればいいです、ということになってしまうわけですね。ちょっと耳が痛い話かもしれませんけれども、そういう考え方を持ってしまうならば、私たちは子供を育てたり、あるいは家族生活、夫婦生活をするにあたってですね、何が正しいのか、何が間違っているのか、分からずに生きてしまうんですね。結婚している意味、家庭の意味は何なのか分からない。自分自身、あるいは自分の夫、自分の妻、子供、兄弟の人間としての値打ちが分からないということになってしまうんですね。ですから私たちは、聖書の一番最初にある、神が全てのものを作られたというこの言葉をとっても大切な言葉として思っています。その中から私たちの人間としての値打ちと生きている意味と、それから生きるにあたってどう生きるべきかという、そういう基準が湧き出てくるんです。そして私たちの人生に方向性と、このより良い人生についての考え方や価値観が生まれてくるんですね。まあ、これからお話していく中、それが大前提なんですね。私の話の大前提ですから、それを皆さんの頭の裏に後ろに置いていただいて、お話を聞いていただければと思うんです。そして聖書のその最初の言葉にですね、神が全てのものを作られたっていう、その次にですね、今度は、動物を作られて、そして人間を作られました。男と女とに作られたと書いてあります。神様は私たち人間をご自分に似たようなものとして、何らかの形で神に似たようなものとして男と女とに作られたんですね。そして、その男と女を、夫婦の間、結婚という関係で神様は、結びつくようにしたわけです。でそのことについての聖書の言葉は、創世記のこの2章の24節というところにあるんですけれども、こういう言葉なんですね。それゆえ人はその父母を離れ、自立するということですね。父母を離れ自立して、そして妻と結び合い、二人は一体となる、一つの体となると、こういうふうに書いてあるんですね。この聖書の言葉っていうのはもともとヘブル語で書かれた言葉です。私も牧師のこのなる勉強をしているときに、ヘブル語の勉強とかですね、ギリシャ語の勉強とか、そういう勉強をしたんですけれども、この教会の牧師もですね、そういう勉強を随分私以上にたくさんしていると思うんですけれども、その言葉の言語の意味をずっとたどって、語源を見てみますと、妻と結び合いという言葉が非常に興味深いんですね。なぜかっていうと、その結び合いという言葉の語源は接着するという意味なんですね。接着する、糊でこう貼り付けられたとかですね、あるいは溶接されたという、そういう意味なんです。とても親密な関係を表す言葉の意味なんですね。で、私たちは夫婦として、あるいは家族のものとして、多分心の中に誰もが持っている願いっていうのは、家族が親密な関係を持つことだと思うんです。夫婦が本当の意味で、親密な関係にいられれば、親子が親密な関係にいることができれば、兄弟がそういう関係にいることができれば、私たちは幸せになるんじゃないかっていう、そういう思いがあります。そういう願い、そういう思いっていうのは誰もの心の中にあると思うんですね。ところが長い時間の中で、そういう家庭環境の中でいろんな方々がですね、裏切られたり、あるいは嫌な思いをされたり、苦しい思いにあって、そのうちその親密な関係っていうのは自分は持てないんじゃないかとですね。自分はもう傷つきすぎていて、親密な関係はもう避けるべきものじゃないかと、あまり近寄らない方がいいんじゃないかというふうに思うようになってしまうわけですね。やはりそういう私たちは家族の中で 満たされる可能性があります。深くこの満たされて幸せになる可能性があるんです。同時に深く傷つく可能性もあるんですね。そういう戦い、そういう緊張感の中に私たちは常に生きているわけですね。まあ、そのどういう接着があるのかということについてちょっとだけ皆さんに話していきたいと思いますね。私はいつも子供を意識してお話をするんですけれども、今日は子供はケンちゃんしかいませんが、皆さんにとってですね、分かりやすいようにですね、4つの種類の接着剤をここに持ってきたんですね。これはですね、4つのこの大切な絆、あるいは接着を表すものです。何かと言いますと、まずはですね、私も自分の妻に出会ったのは、大学を卒業してすぐの時に、軽井沢で出会いました。で、昨日も男性の方々にも話したんですけれども、最初のデートは誰かさんと同じように軽井沢でテニスをしたんですね。そしてそこから物事がこう発展していって、いつの間にかこう結婚していたということでしたけれども、まずですね、私が妻に出会った時に、一番最初に彼女に惹かれたのは、彼女が持っていた信仰だったんですね。で、私はクリスチャンですけれども、妻もクリスチャンでした。で、私たちは、私の場合は、神様にこう向かって生きていこうという、そういう思いがあって、妻も同じ思いでいたわけです。それに惹かれたんですね。そこにですね、まあ、一つの霊的な接着っていうんでしょうかね、信仰の接着っていうものがあったと思うんですね。まあ、それを、この木工ボンドで表していくことができるかもしれませんですね。木工ボンドっていうのはすぐくっつくものじゃないんです。長く一緒にいる中でですね、長くくっついていて、だんだんだんだんその絆が強くなってきます。そして、それと同じようにですね、私たちは夫婦の間で同じ信仰を持つっていうことは、非常にこの時間がかかるんですけれども、それは非常に素晴らしい、いい接着になるんですね。三角をちょっと描いてください。ここに夫がいて、ここに妻がいて、そしてここに神様がいらっしゃいます。私たちを作ってくださった神様がここにいるわけですね。私たちは、神様をより深くこう知っていく、神様に近づくとともに、お互いが近づいてくるんですね。だんだんだんだん近づいてくるわけです。あるいは、夫婦がだんだんお互いにこう近づいてくるということは、ある意味で神様に近づく、そういう意味もあるわけですね。ですから、神様をその外したような、この家庭、家族関係っていうのは、大切なその3番目の存在が抜けてるということになるんですね。神様の存在があって、こう親密な関係が生まれてくるわけです。霊的な接着ということがあるんですね。それから、いつの間にかですね、一緒に接していると、だんだん彼女のことが好きになりました。ね、彼女の人格の魅力とかですね、いろんなことが自由に話ができる。そういう中で感情的な接着ができたんですね。で、その感情的な接着によって、だんだん私たちはこの親しい、交わりになってきたわけですね。で、まあ、それをちょっとこの青い髪と赤い髪、ピンクの髪を代表して男性と女性ですね、別にピンクと青じゃなくてもいいんですけれども、そういう接着というものが生まれてきたわけですね。次にですね、私たちは婚約して、そしていずれは結婚に至ったわけですけれども、結婚式の時に、牧師の前に立って、あなたはこの人とですね、一生忠実に暮らして、そして、辞める時も、あるいは健やかな時もですね、止める時も、それはまだ経験してないんですけれども、貧しい時もですね、そっちの方が多いんですけれども、忠実に死ぬまで、忠誠を守りますかってこう誓うことをするわけですね。その誓いっていうんでしょうかね、その意思の接着っていうものがあるんですね。ここに、プラスチックと金属を接着する接着剤があるんですけれども、2つのものが混合して接着剤になるんですね。これもやはり青とピンク、いいですね、ちょうどあの代表的で、2つが合わさって、ようやく接着する、そういうものなんですね。夫と妻がお互いに対して誓い合うわけです。そしてそこで一つの大切な意思の接着が生まれてくるわけですね。場合によっては感情的な接着が薄くなってくることもありますね。もうその人の顔を見たくないほど憎らしくなってしまったりですね、もう疲れ果ててこの人とはやりきれないっていうふうに思う時があります。そういう時にですね、他にもっと魅力的に見えてくる人がいるかもしれません。そういう時にですね、これがその二人の関係を守ることなんですね。あの時に私は証人の前で、人と神の前であの人に誓ったんだと、死ぬまで忠実に彼女と一緒にいることを誓ったんだっていう、 その思いがまた自分の中にあるためにですね、私は絶対に彼女を裏切る前と思ってですね、その夫婦関係を守っていくわけですね。そして最後にもう一つの接着があるんですね。これは瞬間接着剤です。夫婦の間の大切な接着、これは夫婦だけの接着です。他の関係にはない接着ですけれども、性的な接着なんですね。先ほどの言葉の中にもありますけれども、二人は一体となる、一つの体となると書いてあります。これは夫婦だけのですね、ものです。そしてそれは二人がまずは誓い合って、死ぬまで一緒にいるということを誓い合ってから、この接着が効くんですね。そういうものなんです。なぜでしょうかですね。ちょっとここで実験をしたいと思うんですけれども、私はマリコさんにちょっと協力していただいてですね、でちょっと実験してみたいんですけど、この瞬間接着剤をですね、マリコさんの手に塗って、で私と握手をして1分間ですね、アップの握手をして、どうなるかちょっと見てみたいと思うんですけど、よろしいですか？心配そうな顔してますね。でも私を信頼してるから大丈夫ですよね。はい、って言ってくださって嬉しいんですけど、でもそのことをですね、実際にやったらどうなりますか？
取れなく
なりますよね。はい、そうですよね。ですから今日この時間が終わって、私が東京に帰るときには、お互いこの手がですね、引き裂かれる思い、痛い思いをしないと、お互い帰ることができないということになるわけですね。それとも新幹線にずっと握手したりしてもらおうか、どちらかもありがとうございます。当然そういうことはしないわけですね。要するに、二人がですね、もしもこれから1週間、2週間、3週間、一緒にいていいという覚悟があれば、そういう実験をしてもいいんですけれども、その覚悟がない限りは、してはならないことですよね。皆さんも親として自分の子供にですね、この折り紙とハサミとあげてね、そして瞬間接着剤をあげて、なんか作っておいでっていうふうに言う親はいないと思います。普通の糊は差し上げても、瞬間接着剤だけは差し上げません。お母さんくっついちゃったとかっていうことになってしまいますね。それと同じように、性的な接着というのは、この人と私は一生いるという、そういう制約をした上でですね、この制約をした上でだけのみ、その時に適切な接着剤。なぜかというと、これは瞬間的に接着するということと、非常に強烈な接着がそこにある。その2つの要因が伴うわけですね。ですから、死ぬまで一緒にいる相手だったらばいいんですけれども、そうじゃない場合には、これは非常に破壊的なものになり得るわけですね。それは皆さんも子供たちにですね、性のことを教えるときには、そういうものなんだということをぜひ教えていただきたいと思うんです。性的な遊びというのは決して遊びじゃないんです。それは破壊的な行為なんですね。ということでですね、この4つの接着があるんですね。そして私たちはどんな家族関係の中にあってもですね、理想的には霊的な接着、信仰、同じ信仰、信仰の上での霊的なこの交わりが持てると、素晴らしい感情的な接着も必要です。それから意思の接着も必要です。それは夫婦の間のその制約でなくても、私はこの人を愛するんだと、この人を自分に対してしたことを許してあげるんだと、気持ちがついていかない時も、意思のレベルで、その人とですね、献身的な思いで付き合い続けていくという、その意思の接着が必要なんですね。それから夫婦の場合には性的な接着、そしてその4つの接着をそれぞれ養い育てていく、そういう思いをですね、持っていきたいと思います。具体的にですね、それをどういうふうにしていくのか、よく私はですね、聞かれることがあるんですけれども、家庭生活にとって、一番大切なことを一言で言ってくださいと、そのように言われるんですね。一言で言うんですかっていうふうに言われると困るんですけれども、しかし5つのポイントでまとめてみました。なるべく絞って絞って絞って、短い間にお話しできるように、一つではなくて5つのポイントに絞ってお話ししたいと思うんですけれども、まず最初のポイントはですね、この大切な絆を養っていくために必要な考え方、あるいは必要なこの行動といいましょうか、心がけというのは、まず最初に私たちがもっとゆっくり、その余裕を持って生きることなんですね。英語で slow down という言葉があります。もっとゆっくり生きましょうっていう、そういう意味ですね。それが非常に必要だと思います。日本人というのは世界で一番忙しい民族なんですね。 そのことをご存知だったでしょうか。いろんな国々の睡眠時間を比較してみますと、日本人が一番世界で睡眠が少ない民族です。オーストラリアの人たちと比べてですね、平均1日に1時間半近く日本人の方が睡眠が、その短いというか少ないというふうに言われています。男の人たちが、日本人の男性の方々が1年の間で働く時間ですね、時間も他の国々の人たちよりも多いんですね。ある年には、韓国人の男性に追いつかれたりすることがあるんですけれども、次の年になれば必ず日本人がまた戻ってきてトップを立つんですね。非常に忙しいわけです。そういう忙しさの中で、なかなかですね、本当に大切なコミュニケーションとか触れ合いを持つことができないわけですね。忙しすぎて家庭生活を本当の意味でこう築き上げていくために必要なことができないわけです。で、夫婦の関係から言ってもですね、日本人は忙しすぎて、この部分ですね、性的な接着をする時間がないというふうに言われているんですね。世界の60カ国の調査の中で調べたところがですね、日本の夫婦が一番その中で性関係が少ないっていうんですね。全世界の平均の半分以下のそういう回数しかないというふうに言われています。それから日本のお父さんたちが、これも昨日男の人たちにですね、お父さんたちに責められた気持ちになったかもしれませんけれども、日本の男性は子供と向き合っている時間がやはり世界で一番少ないわけですね。20代30代のお父さんたちは、厚生労働省の統計によりますと1日2分から6分ですね。それから40代のお父さんたちは平均1日1分、50代は1分以下というふうに言われています。ですから、これは本当に深刻な問題です。私もですね、東京の近辺の、あるところでですね、ちょっとインフォーマルな統計を取ってみました。このような集会でですね、そこにいた方々で過去1週間の間に家族揃って何回お食事をしましたかって聞いたことがありました。アンケートを取って、そしてそれを集計して平均出してみたら、これは東京の郊外のベッドタウンでしたけれども、平均が 1.3 回でした。お食事を取るのが 1.3 回でした。そういうことでですね、本当に家族としての一緒に時間を取ることがない民族なんですね。ですからもっと意識的に、本当にゆっくり生きる必要があるんではないでしょうかね。仕事からたとえ5分でも早く帰ってくるようにするとか、子どもたちも学校で部活をやったりしてるわけですけれども、子どもたちも少し早く切り上げてお家にいる時間を少し長くしてもいいんではないでしょうか。テレビを消すとかですね、ゲームをやるのも少なくするとか、そして一緒に食事をする時間を少しでも長く取るような習慣、お互い少しでも長く一緒に語り合う時間を築いていくことは非常に重要なことではないかと思うんですね。あるアメリカで行われた面白い研究だったんですけれども、子どもたちが非行に走っていかないために必要な要因という、そういうものを調べたんですね。でこれは日本でも似たような研究がなされているので、決してアメリカだけの話じゃないんですけれども、理想的にはですね、家族が1週間に5回以上揃ってお食事することが子どもたちが非行に走らないために大切な予防だというふうな結果が出たんですね。5回以上ですね、5回以上揃って食事ができれば理想ですという、そういう結果が出ました。まあ5回まで行かなくてもですね、一度の1回の家族は2回を目指す、2回の家族は3回、4回を目指してですね、具体的にもっと共に過ごす時間を作っていくことが重要ではないでしょうか。2番目にですね、お話ししたいことは計画性を持つことなんですね。計画性を持つことです。まあ昨日もですね、男性の方々ともお話ししたんですけれども、私たち男性は、仕事に関わるときには必ず、例えばですね、年間計画とかですね、今年の目標とか、そういう、計画性を持って仕事をします。優先順位を考えて、金儲けにならないものをどんどん切り捨てて、ここは伸ばしていけばきっと成功できるだろうというものをですね、伸ばそうとする、そういうプランを立てるわけですね。そういうことをですね、私たちは家族や会社においては一生懸命するんですけれども、同じ思いで家庭に取り組めば、それは会社と同じようにですね、いい成果を生み出すと思います。でもほとんど私たちはなんとなく同じ屋根の下で、 ずっとただ共にいるだけというそういう生活が多いのではないかと思います。そしてですね、なんとなくこう餌が出てくる、それを食べてですね、そして、あまりこの共に暮らしている意識を持たずに生きることが多いと思います。ある方はですね、自分の子供にですね、うちはホテルじゃないんだと言ったそうです。そういうことをいつも言うんですね。ようやく子供たちが分かってくれたと言ってました。そうなんですね。家族とホームというのとホテルというのは両方 H という言葉で文字で始まってますけれども、そして O という文字が次に続きますけれども、ホームとホテルは非常に違います。ホテルだったらば、お金を払って、そして好きな時に出入りすることができます。そして好きなものを食べさせてもらって、掃除をしてもらって、洗濯をしてもらって、自分は何のそこに貢献しなくてもいいような、そういう場所です。しかしホームというのはそうであってはならないんですね。私たちはお互いに対して献身的な関係にあるんだと、お互いに対して絆を持っているんだと、接着し合っているそういう仲なんだということを意識して、私はこのホームにどう貢献するべきだろうかということを考えながらいるわけですね。ですから好きな時にただ出入りしてですね、何の会話もなく、過ごしていく、なんとなく過ごしていくのではなくて、計画性を持って、今年は我が家は何を目標にしてするんだろうか、子育てにおいて何を今年は、狙っていくべきだろうか、あるいは夫婦関係はどうしたらいいだろうかということを考えて、してもいいんではないかと思います。私自身は今年はですね、なるべく現実的な目標を立てようとするんですけれども、月に一度ですね、月に一度妻と二人だけでデートに行こうとですね、そして月に一度、子供一人一人を一対一で、どこかに連れてってゆっくりお話ができるような場面を作ろうと、それを目指しています。 100% 成功はできないかもしれません。でもそういう目標がなければ、自分は何も動かないだろうと、何も進歩がないだろうと、そのように思いますので、目標を立てようとするんですね。それから自分の、手帳の中にですね、ファミリーというセクションがあるんです。毎週今週の自分がしなければならない仕事の中にですね、ファミリーというセクションがあるんですね。そのファミリーというところに、自分が、子供について気づいたこととか、夫婦関係について気づいたことをこうメモしておくんですね。今日は誰々ちゃんが大きな試験があるとか、今日は、試合があるとか、あるいは今日は誕生日だとかですね、そういうものを事前にこう書き込んでおいて、そして、その日自分が仕事から帰ってきたら、今日は試合どうだった、どんな感じだったってこのことを聞くようにするんですね。そういうふうにでもしないと、もうすべてそういうものが全部こうパーッと通り過ぎていってしまうんですね。そしていつの間にかね、お父さんは私のことを何も考えてくれてないということになってしまうわけです。それは意識的に、計画的に仕事に向かっていくと同じような気持ちで、あるいは PTA、 あるいは自治体、そういうサークル、そういうものに目標を立てるのと同じようにですね、お家でも今年は誕生日をどうやってお祝いしようか、結婚記念日はどうしようか、クリスマスはみんなでどうしようかとかですね、休みはどういうふうに過ごそうかとか、そういうことをですね、計画性を持ってみんなで話し合って決めていくことができるならば、100% までいきません。でも 10% か 20% のところにいた人が、いた家族がもしかしたら 45% ぐらいまで上達することができるかもしれません。それは非常に効果があるのではないかと思います。3番目のポイントですけれども、お互いの役割と必要を自覚しましょうということです。最初はですね、私たちは、ごめんなさい、私も頭が急にブランクになってしまいました。最初に言った言葉はそうですね、スローダウンですね。スローダウン、もっとゆっくり、もっとゆっくり話ししなきゃいけないですね。それから2番目にですね、計画性を持って家庭生活。この3番目はですね、私たちお互いの役割、立場、それから必要をもっとよく理解することが必要だと思います。私も、ホームページに、自分自身の結婚の、その今までの経過について、ある程度こうお話をしている、そういう記事を、載せています。そしてこの教会でも何かね、書物に、かなとにそれをちょっと載せたようですけれども、結婚生活は非常に大変でした。私は日本で生まれて育って、妻はカリフォルニアで生まれて育ってですね、そして同じアメリカ人で同じ英語を話していくのに、非常に文化が違うんですね。私は東北で小学校に上がるまでいて、そして長野県が一番長いんですけれども、どちらも雪国で、 冬もですね、寒いので、あまり口を開けて話さないんですね。表情を示さない、そういう文化で育ったわけです。妻はカリフォルニアは常に太陽が輝いていてですね、ハリウッド の国ですから、大きなスマイルとですね、この派手な感情の表現の仕方の、そういう、国です。ですから、私はですね、家内と話をしてて、家内は、私いいアイデア思いついた。みんなで何々をしようよってこう言うんですね。そうすると、あ、それはいいね。っていうふうに言うんですね。でも、後になってみると、それが、実現しないんですね。あ、どうしたの、何々しないのっていうふうに言うと、でも、あんたがそのアイデアあまり好きじゃなかったでしょっていうふうに言われるんですね。だって、いいじゃないって言ったじゃない。でも、いいじゃないって言う。言わない。言えないですね。彼女は拒否されてると思ってしまうんですね。そういう、まあ、お互いが、同じアメリカ人でありながらも、違う言葉を話しているわけですね。そして、私は男性であり、彼女は女性であって、男性も女性も違う言語を話しているのと同じぐらい違うんです。伝え、物事の考え方や、コミュニケーション その、ね、方法は違うんです。それは私たちはよく理解しなければなりません。結婚するときに私はそれは本当にさっぱり理解していなかったんですね。そして彼女がなぜこうなのかああなのかっていうのは分からなかったんです。でもだんだんとそのことが分かってくるにつれて、結婚夫婦の間のその緊張感が少しずつ取れてきました。衝突も少しずつ少なくなってきました。で、そこで私もいろいろ本を読んだりですね、いろんな心理学者とかいろんなその統計の結果を見たりして、それを少しこう皆さんに分かりやすくこうダイジェストしてですね、お話ししようと思って、今日はこれからちょっとその話をします。まず女性がですね、そういう、親密な関係の中で何を一番最もその大切にするのかというとですね、やはりこれは感情的な絆を大切にします。このことを大切にするわけですね。ある別々の研究なんですけれども、男性と女性が夫婦関係に対して、あるいはその異性に対して求めるものは何なのかっていう、そういう研究の中で、女性の場合トップに上がったのは愛情の表現という、そういうものがトップに上がったんですね。自分は愛されているということを聞きたい、知りたい、表してもらいたい。2番目にですね、女性は話し相手が欲しいっていうのが上がってきたんですね。話し相手が欲しいと。で、実際に、女性はですね、ある統計によりますと、統計ばっかり話してるんですけれども、ある研究によりますと、1日に約2万5000の言葉を使うそうです。2万5000の言葉ですね。これ実際にあった実験だったんですけれども、男性はちょうどその半分ぐらいなんですね。まあ、1万2000か1万3000ぐらいの言葉を使うそうです。ですから、朝、夫がですね、出かけて会社に行ってきます。そこで1万3000使っちゃって、で、帰ってきた頃にはもう残ってないんですで、家の中に一日中閉じこもっていた奥さんは、まだ、2万ぐらい残ってるわけです。で、こう話しかけるんですけれども、相手はもう答えるものが残っていないので、何か言ってよっていうことになるわけです。結婚する前は彼は、静かでですね、なんか強いタイプ、魅力的に感じたのが、結婚した後は、なんで話してくれないのっていうことになるわけです。そこで自分の期待が裏切られたっていうことになってしまうわけですね。そういうことを私たち男性はよく理解しなければならないと思います。女性の人たちの心の中にある大きな必要は、どんなことに関しても話し合いたいっていう、その話を通して話し合うことによって、この感情的な絆ができてくる。この感情の絆の手段というのは、そういう会話から、コミュニケーションから生まれてくるということなんですね。3番目に女性が持つ大きな必要は、安心感というか、自分は安全だ、守られているということなんですね。安全である、守られているということです。うちの妻も今ちょうど、家の中でキッチンのリフォームをしている最中で、私がこっちに来ているんですけれども、妻は非常に不安なんですね。というのは、財産が家の中に入ってきて、子供たちも学校に行ってしまう。私は広島に行ってる。そして、自分が財産と一対一になるわけです、ね。とてもそれが不安なんです。いや、この人は信頼性があってですね、昔からお付き合いがある財産だから大丈夫だよっていうふうに頭では分かってるんです。でも自分は守られたいっていうことを言うんですね。ですから、そういう時に私が意識的に一日の間に何回も電話して、 大丈夫、うまくいってるっていうふうに言うと彼女も安心するんですね。夜眠る前に時々私が先に2階に行って行くことがあるんですけれども、そうすると家内が後から上がってきてですね、戸締まりしたって聞くんですね。で、私が、いや、お前がまだ2階に下にいたから、俺はしてないよって言うと、それは罰なんですね、それはダメなんです。そうじゃなくて、彼女を守るのが私の役目ですから、そういう時にですね、喜んでこれから行ってきますって言って前に行って、ちゃんとロックが閉まってるかとか確かめる。そして戻ってくると彼女は守られているという気持ちになるんですね。まあ、そういう大切な要因があるということです。逆に男性の必要はそれとは全く違うわけですね。男性は感情的な絆というよりは、共にこの体験を共有することですね、共に、この感激をですね、味わうこと、そういう必要を持ってるんですね。私の親しい友人がですね、釣りがとても好きなんですけれども、しばらく前にお話をしていて、コールさん、私の結婚の中で一番不満なことなんだかわかるって聞いたんですが、わかんない。25年間結婚していて、彼女は一度も一緒に釣りに行ってくれてないんですね。どうしてそれが気になるの？いや、そのね、魚がかかった時のあのスリルをね、一緒に味わってもらいたい。朝早く行って海の向こうから太陽が昇ってくるあの感激を共に味わいたいっていうんですね。そういうこの体験的な絆を男性の方は大切にするんですね。ですから、ある男の人はですね、自分が非常につまらない趣味を夢中になってやるんですけれども、奥さんが一緒についてくると嬉しいんですね。ある方はお花を、珍しいお花の写真を撮る、そういう趣味があったんですね。で、セットアップするまで30分ぐらいかかるんです。写真、カメラを置いてですね、光を照らしてどうのこうのやってる間にずっと奥さんがじーっと横にいるんですけれども、それを彼はとても嬉しがるんですね。一緒についてくるっていうことはとても嬉しかった。イギリス人の、これはですね、俳句の専門だった宣教師の人がいたんですけれども、パトリック・マケリゴットさんという方でした。兵庫県にいた宣教師ですけれども、彼の奥さんは非常に鋭い方で、日本に来た時に、イギリスには、野球がないんですけれども、日本に来たらですね、阪神タイガースがあって、そして彼は野球に興味を持ったんですね。で、奥さんは野球に全く興味がなかったんですけれども、選手の名前を一生懸命覚えて、一緒に旦那さんと一緒に試合に行ったりなんかしたわけです。奥さん、彼は非常にそのことをですね、ありがたって、そして二人の親密感は、彼女がそれを努力してくれるから生まれてきたんだと、そのように言ってるんですね。退職してイギリスに帰りました。今度野球はもうありません。タイガースもありません。彼はフライフィッシングを始めたんですね。奥さんはすぐにですね、自分も出かけて、フライフィッシングの、釣り竿を買ってきて、一緒に行くんだって言ってですね、今一緒にフライフィッシングに行ってるそうです。まあ、そういうですね、体験を共有することがとても大事だというふうに言われています。そして、男性にとってですね、どういう体験が一番この刺激的で、一番この共有したいのかというと、夫婦の場合は性的な体験ですよね。性的な親密感を求めるわけです。これは非常に重要なポイントなんですね。2番目に大切なのは、尊敬されることなんですね。尊敬されることです。ある統計ではですね、男性の人たちに聞きました。あなたは妻から愛されない方が苦しいか、尊敬されない方が苦しいか、どっちが苦しいかって言ったらですね、愛されないよりは尊敬されない方が苦しいっていうんですね。それが 85% の男性はそういうふうに答えたというふうに聞きました。ですから私たち男性というのは多分エゴがとっても敏感なんでしょうね。自分は自分の、特に夫婦の間であるならば、自分の妻にとって、彼女のヒーローだというふうに自覚したいんですね。彼女は自分のことを見て英雄だというふうに見てくれているというふうに私たちは思いたいんです。ですから奥さんが何をあなたっていう、そういう、そういう接し方をすると、非常に男の人たちはですね、情けない思いをしてしまうんですね。惨めな思いをしてしまいます。そしてそれがこの感情的な絆の妨げになるわけですね。面白い事実ですけれども、男性の方が不倫するときには、なぜ不倫するのかっていうと、性的な不満よりも尊敬されないために不倫する男性の方が多いですね。自分は家にいるときは、そういう目で見られる、あまりですね、自分の妻から尊敬されない、あまり高く評価してくれない、会社に行くと 若い女の子があなたって素敵ねってこういうふうにですね、そういうふうに見てくれる子がいると、もう本当にのぼせたラーメンのようにですね、っていう、もうついてっちゃうんですね。もうどうしようもなくなってしまうんですね。そういう男性に弱さがあるわけですから、そういう、男性の必要を覚えておくと非常にいいかと思います。からもう一つ男性について理解しておくべきことは、男性というのは一度に一つのことしかできないということなんですね。で、我々男性はそういう障害を持っています。生まれつきのことです。それは本当に女性と違う作りなんですね。女性は一度にいくつものことができるように作られていますけど、男性はそうじゃないんです。本当に脳の作りからしてですね、一つのものに専念して、そして一つのゴール、一つの目標にこのたどり着くことを目標にします。それを理解してあげないと、非常にその夫婦の中とかですね、職場でも同じことが言えるんですけれども、うまくいきません。結婚する前は私のためにお花を買ってくれたり、手紙を書いたり、電話をしてくれたり、チョコレートをくれたりしていたあの人が、今になっては誕生日すら覚えてくれない。結婚記念日がいつだか分かっていない。どうしてそんなにガラッと変わるんだろうという、この話は私は、1年間に何百回も、女性の方から聞きます。でもそれは彼はこの人を自分の妻にしようという一つの大きな目的に向かって進んでいったんですね。今そのゴールはもう果たしました。今は次のゴールを考えているんですね。それは何だか分かりませんけれども、次のものを目指しているわけです。ですから、自分の方にですね、目を向けてもらうように、女性の方々は、奥さん方はですね、少し工夫をしたり努力をしたりしなければなりません。そしてですね、先ほど必要と役割と両方言いましたけれども、役割も大切なんですね。家庭の中では誰かが、しっかりしたリーダーシップを取らなければなりません。聖書の中にはですね、夫が頭としてですね、家の中の頭として、家の中で神様を代表する、ある意味で神様を代表するような、そういう立場を持つ者として、家のリーダーシップを取っていくべきだと、そのように聖書の中に書いてあります。それは、独裁者のように家を支配することではなくて、使えるものとしてですね、使えるものの謙遜な、謙虚な態度を示しながら、家を導いていく、子供たちを導いていくという、そういう、大切な役割を男性の方々は果たさなければなりません。日本の場合は残念ながら、多くの家庭ではそれはなされてないんですね。金稼ぎは責任は取るけれども、家のことは全部妻に、奥さんにお任せという方が多いです。しかし、そのパターンというのは、子供たちにとっても、夫婦の間にとっても、あるいはその家庭にとってもですね、健全なパターンではありませんですね。やはり、男性の方々にリーダーシップを取ってもらうことをね、やっぱりこう考えて、工夫していくことができることが大事ではないでしょうか。まあ、お互いの、役割や必要、特徴を理解していくことの大切さということですね。4番目にですね、これも非常に大切なことなんですが、健全な問題の解決の、秘訣を身につけること、健全な問題の解決の秘訣を身につけることです。どんな人間関係、どんな絆にしてもですね、トラブルは遅かれ早かれ起きます。早かれ遅かれ起きます。どっちが順位か分かりませんけれども、起きるんですね。必ずトラブルはあります。友人関係もですね、教会でも、あるいは近所付き合いなんですね。それはどうしても夫婦の間でもあるわけです。で、その問題そのものよりも、人間関係を壊してしまうのは、問題をどう解決していくべきかが身についていない、分かっていないのが一番大きな原因なんですね。私も妻の場合もそうですね。で、夫婦喧嘩の場合はですね、80% 以上の夫婦喧嘩は夜10時以降に行われます。ですね。そうすると一番人間にとって疲れ切って、一番冷静でない、一番この問題が解決しにくい時間帯に夫婦喧嘩をするために、それが解決どころかですね、爆発してしまうことが多いわけですね。やはりそういう健全にどういうふうにこの問題を解決していくべきなのかっていう、そういう原則を理解して身につけることが重要です。そうすると、それは比較的簡単な原則なんです。でも、習慣になるまでは、大変なんですね。時制が必要なんですね。一つの原則は、私たちは、お互いに理解されたいという、その原則です。理解されたい。その問題そのものよりも、 理解がなされていない、理解、あの人は私のことを理解してくれてないということの方が大きな問題になっていくわけです。例えばですね、うちの場合にも、私は週に、トライアスロンやってるって話が結構あったと思うんですけれども、週に2回トレーニングのためにプールに行きます。で、家から出ていくときにはですね、妻は、また行くの？ってこういうふうに言うんですね。で、なんでそんな言い方するの？って、週に2回だけでしょ？月木はいつも行ってるでしょ？って言ってそこから喧嘩になっていくわけですね。そうすると、なぜ僕はプールに行きたがるのかということをですね、彼女に理解してもらいたいわけですね。なぜそれは悪いことじゃないのかっていうことを分かってもらいたい。でも彼女としてはなぜ行ってほしくないのかっていうことを分かってもらいたいんですね。そしてそのことを私たちは何年も喧嘩しましたね。とうとうですね、他のことで、子供のことで私たちはカウンセリングに行く必要性があってですね、子供のことで、子供の問題でカウンセリング行ってるついでにですね、先生ついでにですね、ちょっと二人の話を聞いてくれますかっていうふうに言ってですね、例えばですね、こういうことが問題になるんですよって言って今の例を挙げたんですね。そしたらカウンセラーの人がですね、私たちの間に今座ってですね、じゃああなたの言おうとしてることを言ってください。どういう気持ちですか？今度こっちにね、あなたはどういうことを感じているんですか。つまり彼女が言ってるのはこういうことなんですよと、私の鈍感の頭の固い私に言ってくれたんですね。彼女は、あなたが夜家にいて子供たちの、宿題を見てあげること、それが子供たちにとって大切なんじゃないかと彼女は考えてるんだとですね。そもそもなぜそういうふうなのかっていうと、彼女は、教師の家で育って夜になるとお父さんはテーブルを囲んで自分の学校 の、 そのテストの採点とかレポート採点とかしてる間に子供たちの宿題も見てあげるという、そういう家庭で育ったわけです。私の家庭は、私自身もそうですけれども、親に自分の勉強を見てもらいたいとは思わなかったし、なるべく親は勉強のことを知らない方が安全だというふうに思って育ったので、むしろ父親と、野球をやるとかですね、一緒にハイキングに行くとか釣りをするとか、そういう体験的なことを大事にして育ってるわけですから、私は子供との付き合いっていうのは勉強して付き合うことよりはそういう何か外に出て遊ぶことをしたいわけですよね。彼女の発想はそういうことをしてもらいたい。でも2人だけの間にはそれを理解することはできなかったんですね。私は私として、自分はプールに行って泳いでくることによって一日のストレスを発散してですね、そして、本当にこの気持ちが楽になっても帰ってくるんですね。それがないと子供に対して非常にイライラする、妻に対してもイライラして怒ってしまう、怒りっぽい人間なんですね。プールに行って30分泳いでくると自分も穏やかな気持ちになって子供たちと妻とも冷静に関わることができるんです。それを彼女に分かってもらいたいんです。でもそういう理解がなかなかないわけですね。ですから私たちは問題があるときにはまずお互いの言おうとしていることをよく聞く必要があるんですね。100% までいかなくても、相手の立場が言葉に言い表せるぐらいまでは言い返してもらうんですね。つまりあなたが言おうとしていることはこういうことなんですねと、子供との時間を大事にしてもらいたい、子供ともっと接触してもらいたい、そういう気持ちを持ってるんですねと。そして彼女がそうです、その通りですというふうに言うまで言い返してもらうんですね。私も彼女にこうなんですね、いやそれとはちょっと違う、こうじゃないの、それとはちょっと違う、こうなの、そう、その通りだっていうところまで私たちは確認をするわけですね。わかりましたと、じゃあ私の立場を聞いてくださいって言って逆のことをするわけですね。私はこう思ってる、こう感じてる、あなたが言おうとしていることはつまりこういうことなんですね、そうですっていうふうに言えるわけですね。本当に相手の立場が理解できるところまで来たら、じゃあ二人はこの問題をどう解決しようかっていう話がそこで初めて出てくるわけですね。もう一つ大切な原則は、やはりゴールとしては、お互いが納得できる解決を見つけることがゴールなんですね。喧嘩っていうのは相手をやっつけることが普通のゴールですよね。なるべく傷つくようなこのね、言葉をぐさっと刺して、やったやったっていうふうに私たち満足感を持つわけですけれども、それが目標じゃないんです。そうじゃなくて、お互いが納得できる解決を見つけることが健全な喧嘩の目標なんですね。ですから、決して、 暴力、物が飛んだりですね、手が飛んだり、あるいは傷つけるような言葉が飛んだりすることは、問題の解決には至らないし、そこが時制が必要なんですね。タイミングも大切です。先ほど言ったようにですね、夜遅く議論してもしょうがない時があります。ね、それはこの問題は今話し合ったら、絶対お互い爆発してですね、いい結果にならないから、これは明日か明後日まで待って、お互いもうちょっと冷静になってから話し合おうよっていう、そういうことが言えるような時勢があれば、それは子供との話し合いも同じですね。その場でバーンと爆発してしまったら、取り返しがつかない言葉が出てきます。二人とも、あるいは親も子供も傷つきます。そうすると対立関係になってしまうんです。そして対立関係っていうのは、要するにお互いが後ろに引っ張ってる、このリアカーみたいなものがあってですね、対立すれば対立するほど傷の、重りが重たくなってきます。そういう今までのことをですね、たくさん積んである者同士が衝突すると、ますます痛い思いをするわけですね。ですから、そういうふうに衝突しないようにですね、対立関係にならないように考えていかなければならないわけですね。そういうことでですね、健全な問題の、この解決策をですね、身につけることが4番目の原則です。最後の原則は5番目ですけれども、自分の家庭生活に神様を招き入れることです。神様を招き入れることです。この話は最初にその話をしました。神様は私たちを作ってくださっていないとするならば、私たちは生きる意味も目的も値打ちも善悪の基準もないということになるわけですね。私たちは偶然によって現れて、なんとなく生きて死んでいくものではありません。聖書によりますと、本当に全てにおいて清い正しい神が愛を持って私たちを作ってくださったと書いてあります。私たち一人一人には限りない値打ちがあるんですね。神様に作られたユニークな作品として限りない値打ちがあるんです。そしてその私たちを作ってくださった神様が、取扱説明書をですね、聖書の中に私たちに与えてくださっております。で、誰よりも私たちの人間関係、私たちの夫婦関係や兄弟関係、親関係を誰よりも、どういうふうにそれを成長させていくことが良いのかを分かっているのは私たちを作ってくださった神様なんですね。神様との会話、神様との、関係と言いましょうか。その交わりはどこから来るのかっていうと、それはお祈りから来ます、ね。神様にお祈りすることができます。お祈りっていうのは、教会でしなきゃいけないんでしょうかというふうに思われるかもしれませんけど、教会じゃなくても、どこでもお祈りすることができます。声を出して祈らなくても、心の中でですね、私を作ってくださった神様、今私はこういうことで悩んでいます。こういうことで、あなたからの知恵を必要と言いとしています。あなたからの勇気が必要です。私を助けてくださいというふうにですね、本当に自分の、父親なり、一番自分の身近にいる友人なりに話しかけるような言葉で話しかける、そういうことが祈りです。本当に神様、あなたは答えを持っています。私を助けてくださいというですね、そういう祈りの中で神様に私たちは相談をすることができるんですね。そして神様は、この取扱説明書である聖書の中に、多くの場合には答えを出してくださいます。あるいは心の中にですね、私たちにその答えを出してくださることもあります。ひらめいてですね、あ、そうだ、これだっていうふうに神様は私たちの心の中に語りかけてくださることもあります。でも、いずれにしても自分の力で、自分の能力だけで人間関係や夫婦関係やその他の関係を前進させていこうとすると、ほとんどの場合は失敗に終わってしまうんですね。一時的にうまくいっているように見えてもですね、行き詰まってしまうことが非常に多くあると思います。ですから、すべてのことができる、すべてのことを、ね、知っておられる、全く公平であり、愛であり、清い方である、信頼ことすることができる、この私たちを作ってくださった神様に、神様、私の家族生活にあなたはどうぞ入ってきてください。あなたがこの家の主となってください。そしてこの家を治めてください。導いてください。というふうに私たちが願って、神様を家に招き入れるときに、そこから私たちの家庭生活が大きな意味で変わっていくようになっていきます。全てがすぐに解決するわけではありません。私も家内も、先ほど言ったように、二人とも 神様を信じているものとして結婚しましたけれども、非常に多く衝突しました。でもその衝突の中でですね、希望を失わないで少しずつ2人とも成長し、少しずつ歩み寄ることができるように、まあ、長年かかりましたけれども、そういうふうに なりました。しかし神様は私たちにですね、そういうことを確実にしてくださるということなんですね。神様のこの真実についてですね、もう一つだけ最後に皆さんにちょっとお話ししたいんですけれども、聖書の中に今朝も今朝の礼拝の中で、紹介した聖書の言葉があります。主が神様のことですね。神様が家を建ててくださらないのとするならば、建てる者の働きは虚しいという、そういう言葉があるんですね。神様が建ててくださらなければ、その家庭家族ですね、その家族という家を建ててくださらないのだとするならば、建てる者、私たちの労は虚しいと書いてあるんですね。虚しいと。で、家を建てるときに、どうしても必要な道具の一つとしては、スケールなんですね。スケールというものが必要になってくるんですね。ちょっと皆さんに、ここでですね、3人の方に、もうそろそろ時間なんですけれども、1メートルというのをですね、指を2つ出して、そして、これぐらいじゃないかというのを当てていただきたいんです。ね、3人の方にちょっとやってもらいましょう。ね、よろしければ、ちょっとじゃ お名前になっていますか？
鈴木と。
鈴木さん？はい。じゃあ鈴木さん、ちょっと指をこう2つ出してですね、これは1メートルぐらいだと思うと、自信を持ってやってくださいね。はい。はい、じゃあ測ってみましょうね。はい。ここからここまでですね。はい、87センチですね。87センチです。ちょっと大変でしたね。はい。じゃあ、女性の方に一人やっていただけますか。よろしいですか？はい、お名前なんて言いますか？
脇村と申します。
脇村さん。はい。じゃあ、自信ありますか？あまりないです。はい。じゃあ、どれぐらいでしょうかね。はい。いきますかね。はい。お、107センチですね。はい。大胆ですね。じゃあ、もう一人の方、よろしいですか？いいですか？お願いします。1メートルはこれぐらいだと思いますか？はい。はい。じゃあやってみましょう。はい。じゃあここからここまで。はい。97センチ。おお。いいですね。はい。なぜ、こういう基準が必要なのかっていうとですね、例えば皆さんが家を建てる図面をいただいて、そしてこの建物はですね、まあ、こんな小さい家はありませんけれども、例えばですね、5メートルかける6メートルだとします。ね、そうすると、どれぐらいかなって言ってですね、1、2、3、4、5、この辺に杭を打っとこうかというふうにですね、そのように大工さんが家を建てたとするならば、どんな家が建つでしょうか。ね、基礎を打つときにですね、これぐらいかな、これが大変かな、じゃあこの辺にコンクリートと、ね、これぐらいかなって言ってですね、基礎を打ったとするならば、どういう家が建つでしょうか。ね、おそらく遊園地では何か使えるかもしれません、ね、お化け屋敷が何かに使えるかもしれませんけれども、あまり住む家には適する家ではないと思うんですね。そういうことになってしまいます。ですから私たちはどうしても、はっきりしたですね、いつでもどこでも変わらない基準というものが必要になるわけですね。必要になるわけです。で、まあ、たまたまですね、センチメートル、そういうものが世界的にどこ行っても、どの文化の中であっても、まあ、ほぼ受け入れられている基準というものがあるわけですね。そしてこの基準に沿って建てるならば、どんな大工さんでもですね、あるいはどんな設計士でも、コミュニケーションが取れる、同じ期待を持って同じ基準で建てることができるわけですね。でも私たちが生きている世の中というのは、そのことに関してはですね、建物を建てるとき、あるいは何かこう技術的なもの、科学的なものを作るときには、確実な基準を使って物事をするにもかかわらず、人間関係とかですね、あるいは信仰において、あるいは、道徳において、善悪の基準というものにおいては、すべてが相対的な、捉え方をしている、そういう世の中にいるんですね。殺すことは良くないと誰もが分かっています。でも、女性の体内にいる赤ちゃんだったら殺してもいいわけですね。あるいはセックスは結婚まで待つべきだというのは基本的に私たちは知っていることですけれども、でも好きだからとかですね、あるいは何か他の理由があれば、場合によっては結婚前にセックスもいいんじゃないかということになるかもしれません。 あるいは嘘をつくことなんですね。嘘も方便だと言いますけれども、嘘をついた方がいいんじゃないかというふうに考えられる時もあるわけですね。そういうふうに私たちが今生きている社会の中でですね、こう全てのものを相対的に、時と場所と文化と状況に合わせて、倫理道徳考え方基準が変わっていくようなんですね。私はこれぐらい、あるいは私はこれぐらいっていうね、あなたは大胆でいいですねっていう、あるいは、あなたはそれでよろしいんだったらそれでいいですよ、あなたがそう思うんでしたらそれでいいですよという、そのような人間関係、そのような生き方になりがちです。ですけれども、聖書の中にはですね、本当に絶対的な真実が含まれています。いつどこにいても変わらない、そういう真実がこの本の中に含まれています。そしてその真実が家庭にとってとっても重要な役割を果たすものなんですね。もう一つのことに例えるならば、この磁石を考えてもいいかもしれません。磁石はほとんどというふうに言うんですけれど、ところによってはですね、その地域のこの地質によって北を指さないところもあるんですけれども、基本的にはどこに行ってもちゃんと北を指しますですね。私も野外教育を長年、中高生、若い人たちを長年やっていたんですけれども、なかなかそのことが理解できない若い子がいてですね、自分が勝手にどっか指せばこれが北だと、だってここに北って書いてあるんだからっていうふうに、そういうふうに思う子がいてですね、なかなか地図と磁石の使い方を教えるのに苦労したことがあったんですけれども、自分がその方向だというふうに思ったからそれでいいわけじゃないんです。でも常にこの磁石が北を指すようにですね、同じようにですね、聖書の中に私たちは常に正しい方向に向かっていくためのその磁石がちゃんと含まれているんですね。ですからぜひ皆さんもですね、本当に神様に向かって正しいこの、真実の理解ですね、この基準に基づいて家庭の家を建ててください。正しいこの方向性といいましょうか、自信を持って方向性を取っていくですね、そのような、家庭づくりをしていただければ間違いないと思います。途中でいろいろあるでしょう。いろいろ困難があると思います。でも、そういう困難を乗り越えていくことはできると思います。ね、ぜひ勇気を出して、希望を失わずにですね、大切な絆を養っていただくようにお願いしたいと思います。私の話は今日はそこまでにしますけれども、皆さんの方から何かご質問とか、あるいは反論あると思うんですけど、疑問それでも結構です、もう何でもいいですけれども、感想でも結構ですけれども、その辺のそちらの方に移っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、先生にお伺いしたいことが あったのですね、アンケートありまして、今私の手元にまだ来てないんですけども、すでに来ているものが一つあるので、先生にお伺いしたいと思いますが、反抗期の息子がいます、どのように対応したらいいのか悩んでいます。追っておいてもいいのでしょうか。反抗期に入って半年になる中学生の子供を持つ母親というか、男の子、あくまで匿名で。
教師先生の子供じゃない。
はい、はい、ということでどうか。はい。いかがでしょう。あともう、もう一人もやっぱり、反抗期のお子さんで、の質問ですね。非常に育てにくい娘だという。毎日その自己嫌悪、親が自己嫌悪に陥っているんですが、うん、はい、まあ、子どもの反抗の問題ですね。
そうですね、はい、本質的に子どもたちは、生まれつき正しい道を歩む本質あるいは本望を持っていないということをまずはっきりさせておかなきゃいけないと思います。子どもは生まれつき間違った方向に行くものです。というのは子供を育てた親は誰もわかるんですけれども、喧嘩をすること、意地悪すること、嘘をつくこと、そういうことは教えなくても自然に身につくんですね。でも正直であること、優しくすること、お手伝いすること、そういうことは協力的になることは教えなきゃいけないんですね。 正しいものは常に苦労して教えなきゃいけない。そうじゃないものは教えなくてもすぐ身についてしまうんですね。ですから反抗期っていうものはつきものです。この子供たちは自分の環境、自分の、人生、自分の全てを自分でコントロールしたい、決定権を持ちたい、自己中心な、そういうものなんですね。で、子供たちを育てていくためのその大切なゴールっていうのは、立派な自立した大人になってもらいたいわけですね。ですから自分でこの物事を決定してもらうことは決して悪いことじゃないんです。でも、それは本当に狭い範囲からだんだん、年が年上になってくるにつれて、だんだんだんだんその自分の決定範囲、自分の責任範囲を広めていく必要があるわけですね。ですから自分そのバランスが常に難しいんですね。私たち親にとって制限しすぎてしまう、自由をね、自分の子供の自由とその決定権を、制限しすぎてしまっている、枠組みがありすぎる場合もあれば、放牧にしておいている時もあるわけですね。放し飼いにしてですね、何の枠組みもない、何のその基準がないままに行ってしまうこともあるわけです。ですから、そのバランスを保つことは難しいということを言った上でですね、次のことを言います。反抗期っていうのは、大きく言って3つあります。1つは、子供がまあよく2歳というふうに言われるんですけれども、子供によって違うんですけれども、まあ18ヶ月から 3歳ぐらいの間に、最初の反抗期があります。で、本当に疲れ果てたお母さんたちがね、一番、大変な時期に子供の反抗に直面して、もう本当にもうどうしたらいいかわからない、その時期があります。そして次の反抗期は、典型的に13歳ぐらいなんですね。ちょうど中学1年から2年にかけて、この時期に、子供たちの7割、8割ぐらいは反抗期を通っていきます。2度目の反抗期ですね。から3つ目の反抗期は17歳ぐらいの時なんですね。ですから最初の親はですね、13歳の子供でしょう。2番目は17歳の子供ではないかと想像しているんですけども、ちょうどそれは本当に例外じゃないんです。普通なんですね。それはなぜかっていうと、ちょうどそれぐらいの時期に、2歳、13歳、17歳に、子供は次のですね、この自立へと自分の視野をこう広げていく、そういう時期なんですね。で、親として、それを理解して、うまく子供たちに少しこう自由をもっとこう与えながらも、同時にですね、譲れないところ、妥協できないところをはっきりさせておく必要があるんですね。容易な答えはありません。容易な答えはないんです。でも、自由とその、制限のバランスということと、それから譲れないところ、妥協できないところを、はっきりとですね、優しくはっきりと伝える必要性があるということなんですね。そして、なるべくなら対立関係にならないように、避けるようにする必要があります。親の威厳は大事なことです。大事です。親の権威を、子供たちに対する親の権威も大切なことです。でも、それは静かにですね、上手に持っていくことを身につける必要があると思うんですね。説教をしたりですね、あるいは、表からバーッとぶつかってですね、対立関係に持っていくことは避けた方がいいと思います。ね、で、その問題というのは、おそらく例えば17歳で大きな問題になっている場合には、その種というのは、おそらく1歳か2歳の時にまかれた種が、少しずつですね、実を結んで、17歳の時に大きな問題になっている可能性もあるかと思います。ですから、まだ子供が小さい方は、今のうちにですね、本当に健全なしつけを始めていくことが大事じゃないかと思います。それから、中高生の場合には、子供たちとのコミュニケーションが非常に大事だと思うんですね。それに入っていく前から、そのコミュニケーションの管を養っていくことが重要じゃないかと思うんです。私はこういうものですから、つい子供にこの説教をしてしまう傾向があるんですけれども、全然役立たないんですね。非常に効果的じゃないんです。で、議論しても役立たないんです。でもそうじゃなくて、例えば、そうだね、お父さんも、そういえば中学1年の時は、こんなことがあって、こんなことになって、大失敗したことがあるわっていう、あの時は本当に嫌だったなとかね、あの時はこういう思いでいたとか、そういう自分の失敗の体験談とかですね、自分が悩んだそういう話を して、そこからこう話を持っていくと子どもがより聞いてくださるというかね、あの親がなんかこう綺麗事を言って自分の世界から完全にかけ離れた理想事を言ってるような風に見えてしまうと子どもは受け付けてくれないんですけれども、ああそういえば私も高校2年の時に今あなたが直面している同じような状況の中にいたわって、あの時は本当に大失敗して後悔してるんだっていう、そういう話を素直にできると、ああ子供は、ああどうなったのって聞きたがるわけですよね。どういう失敗したのって。そうするともっとこう自然なコミュニケーションが取れるかもしれないというふうに思います。短い質問に対して非常に長い答えでしたけれども、あの不十分な答えでもあるんですけれども、その中に何かヒントが得られればいいでしょうかね。はい、その他何か
他に何かありますか。よろしいですか。
はい、どうぞ。はい、
一つ、あの先生がさっきお子さんと旅行する一人の子供との時間を取るとおっしゃいました、
はい、
例えばどういうふうなことでしょうか。
そうですね、あの
先生は5人お子さんいらっしゃるから、
はい、
お一人ずつです
か。そうですね、あの一人ずつというのは、あのうちの場合は長男と次男は非常に性格が違っていて、それであのそこで大きな失敗をしてるんですね。小さい時、小学校の間、中学ぐらいまではですね、二人とも男の子だし、何でもかんでも一緒に連れてって何かやるっていうことをしてたんですね。でもそうすると二人の間にすごくこう競争心が湧いてきて、で必ず喧嘩に弱ってしまうんですね。でも激しい喧嘩ばっかりするんですね。でやっぱりあの一人一人の特徴というか、一人一人の持っている必要をもっと理解してあげる必要性があるんだということと、本当によく話を聞いてあげることができるためには一対一じゃなきゃできないっていうのが分かったんですね。遅すぎたんですけれども分かったんです。ですから、まあ、まだ子供は3人いますから、じゃあこの子たちに関しては同じ間違いを繰り返しているということで、あの本当に一対一の時間を取ろうとしています。で娘はお兄ちゃんたちがあまりにもトラブルを起こしてうるさいお兄ちゃんたちだったので、長女は本当に静かで、あの彼らの影にいつもこうなんかこうただいたという感じで、私たちがあまり注目しなかったんですね。悪いことはしなかったし、注目するようなことはしなかったので、そこからかなり彼女が傷ついたというか、多くの心の悩みがあるんですね。ですから彼女の悩みから帰ってくると、あの2人でスターバックス行こうって言って、スターバックス行っていろいろ話をするんですね。で、あの勉強どう、今困ってることないってあの話をしたり、あの、私たち の彼女が大学行ってる間の家族の様子を彼女に話したり、そういうふうにしてると彼女も心を開いていろんなことを話してくれるんですね。まあ、あの過去において失敗した分、今なんとか直そうとしてるんですけれども、で下の2人はまだまだ中学生と高校生ですから、素直にまだあの話ができる年齢なので、まあ息子はキャンプが好きなので、あの一人で山にキャンプに連れてったり、あの娘は買い物に連れてってあげたり、たくさんお金を蓄えていけばいいほど喜んで喜びます子供それぞれが好きなことをして、なんとか会話ができるようにしようとはしています。ということです、ね、はい。子供たちも非常に忙しいので、あの、なかなかそういう時間を見つけることが難しいんですね。妻ともやっぱりデートといっても難しいですね。だから本当にあの前から子供たちにしても妻にしても予定を立てて、ちゃんと手帳の中に入れて、で他の仕事が入っても、いやその時はあのもう約束があるのでお断りしますっていうふうにぐらい、それぐらいの覚悟で守らないとあの実行に移らないので、あのそういう形でなるべくしようとしてるんですね。でも失敗することが多くあります。
はい、ちょっと時間を過ぎましたので、あのまだね、多分あの今の話を聞いて本当にいろいろ なりたいということもあったと思いますけれども、これで、ご覧の方は、終わらせていただきたいと思います。で、またぜひ、先生にお疲れ様ね、ご視聴いただいて、いろいろお話を伺いたいと思いますけれども、本当にありがとうございました。拍手です。